ただのレディオではございません。
アガリスエンターテインメントのオリエンテスラジオ。
はい、どうも、始まりました。
どうも、はい、矢吹ジャンプと
富坂優の
シチュエーションコメディーのなんか
企画っていう
企画という、
はい、
新しいラジオでございます。
そうですね、ジャンプさんの企画が変わりまして
変わりまして2人がかりで
2人でやります。
何とかしていこうという
何とかしていこうという新しい番組でございます。
ま
あ、タイトルに関してはね、
まあ、これからまだね、
むしろ今日決めようという形で、
という形です。初回はそれですっていう感じのやつです、はい。
何をする番組に変わったかというと、
はい、
矢吹ジャンプといったらやっぱりシチュエーションコメディ同士みたいな。
そうですね、一応同士って
っていう感じだろうと。
導くしね。
そうそうそうい
や、そんな大それたもんじゃないですけど、
思いまして、はい、前にインタビューでライターの横川さんがインタビューしてくれた時の、
なんか書いてましたね。書いたっていうか受けて、
よかったじゃないですか。
ありがとうございます。あれはね、もうでもライターさんの力がすごいライターさんってすごいなって思いながら読んでましたけど、
ということでやっぱね、ジャンプさんにはそこら辺シチュエーションコメディについて語り部みたいな、
あ、
そんな感じでやっていただきたいなと思って
頑張ります。
はい、新しくやった企画なんですけど
大丈夫かな。はい、よろしくお願いします。
何をするかというと、僕が考えた企画なんですけど、はい、まあ、もう今回は初回のプレゼンみたいなもんですよ。
そうですね、
はい、
これから先を聞いてもらうためのね、
は
い、
そう、はい、シチュエーションコメディって僕らも当たり前のようにチラシに書いたりして勝手に名乗ってるじゃないですか。
まあ、そうですね。
だけど意外とこれ定義がもやっとしてませんか。
まあ、確かにもやっとはして
なんか、はっきりと定義されていないような気がしていて、なんか定義があるっていう説と
ないという説とみたいな、う
ん、ちょっとよくわからないんで、
うん、
なんかあとそのいろんな、まあ、そのシチュエーションコメディ自体のすごい携帯になりましたけど、
うん、今拾ったったから、よいしょ、なんか着信を消してたつもりだった。
はい、なんて言うんでしょう、何を落としたのか忘れちゃ
った
そう、このシチュエーションコメディとはっていう定義もそうだし、うん、その我々がよく作ったりする中で使ってる言い回しというか、
当たり前の
ように、ね、用語があるじゃないですか。
これあの感じでみたいなのとか、
は
い、
あとまだ共通認識はあるけど名前がついてないやつあるじゃないですか、
うん、雰囲気のやつね、はい、わかるけどっていうやつ、ね、
あれを名前をつけて定義して用語集にして、
ああ。使いやすいように、
そう、
みんなの共通用語にしよ う、
そうです、勝手に決めるこういうのは業界団体がね勝手に決めるもんですから、
うん、先々ね、シチュエーションコメディを作ってる人たちがこれあれだよって普通に使う言葉になってたら素敵ですよ、ね、
早いですから、
うん、
っていう辞典を作ろうという。
なるほど、
はい、これ塩原さんがなんか前にあれなんだよね、塩原敏之の四股面で我が家の最終的解決やった直後ぐらいにやってたんだけど、
そうあれだ、解体新書、うん、
なんかあれも引き継ぎつつ
新しい感じにね、
なんかもうなんていうんだろう、ラジオの中でやるっていうだけじゃなくて、
うん、
どっかにその辞典のページ作りたいなと思って。
ああ、なるほど、
うん、あ行からバーってやって、うん、単語開くとその
意味というか
意味とか用例とかが出てくるみたいな、
あ、辞書のページ、こういう使い方すんだっていうね、ちゃんと辞書になってるやつ、
そうで、こうやってラジオで喋ったことを、
うん、
あとその都度更新してい
ずれ
それがすごい大百科になることを目指すっていう
シチュエーションコメディ大百科、
はい、
怖っ
でも一つシチュエーションコメディとは何ぞやっていうことを考えていこうみたいな、
お客さんにもね、なんとなくこう共通認識として持っててもらうと ね、
うなんかもうこれってシチュエーションコメディとかってちょっとスポーツみたいな
ま
あ、あるじゃないですか。
そうですね、
なんかもうお決まりのルール
みたいなのがあって、型っていうのがあるからね、ある程度ね。
なんでそのお客さんも多分それを認識してもらうと、それはそれで面白い、うん、新しい楽しみ方があるんじゃないかという。
なる
ほど、やる側じゃなくても
見ると好きでも、そうおこの技が出たみたいな、ね、
これ出てきたね、お
技術点とかで
技術点
好きやつ、ね、フィギュアスケートみたいな、ね、
そう
シチュエーションコメディという競技にする感じね、
はいっていうのがあるので、そんなことをやっていこうかなっていう。
なるほどですね、
はい。で、なんでこの2人かっていうことを、
ああなるほど、はい、
はい、まあ、ていうのは、まあ、ジャンプさんはさっきのシチュエーションコメディ同士っていう、
まあそうですね、結構長いことシチュエーションコメディばっかりやってますからね。
で、
そうなんですよ、
二団体所属ってのもあるじゃないですか。
そう、ファルスシアターと、要は海外の、はい、ファ パルスシアターっていうのがもう一つ僕が入ってるとこですけど、海外の翻訳もののシチュエーションコメディを中心にやってきた劇団がございまして、
はい、
今そちらにも所属してるんですけど、もともとそっちが先だし、
ね、そうですね、
なんなら、
はい、
ずっとパルスシアターの矢吹ジャンプとしてアガリスクに客演してたら、
そうそうそう、
一緒にやりましょうよってなって劇団員に今なってるという状態なので、
だからジャンプさんはそのシチュエーションコメディの主級派と、
はあ、
あの改革派の
なんせ自分たちでやってきたものをボッコボコにしたりしてますよね、
両方にいるっていう、
そうなんです
よ、ね、変な存在なので、
変な存在言われ
た、不思議な存在なので、はい、俺が誘っておきながら、ね、
頑張ります、
ってのと、あとあのシチュエーションコメディのあれこれを書く側と実際やる側 と,
る側と
みたいな感じで、それぞれの目線から
作家代表とキャスト代表で
解説できたらなみたいな、
よろしくお願いします。感じで頑張ります。
矢吹富坂でお送りしたいなと思います。
お送りします。
例としてなんかなんでしょうね。どんなことをやるかっていうのをお客さんに説明するために
どんなこと
やるか、なんか一個多分そんな認識が違うねえなっていうことを決めていこうかなと思って。さっきちょろっと喋ったのは、まあ、ファルス。は
い、ファルス、まあそのファルスシアターのファルスとは何ぞやっていうね。はい、まあ。たまにね、アガリスクでもファルスみたいなみたいな、
ファルスとシチュエーションコメディの関係がややこしいっていう問題、
そうですね、まあまあファルス、ファルスっていう、まあ一般の人はあんまり聞き慣れない場合もあるかとは思うんですが、
そう
ですね、
はい、
ファルスっていういわゆる日本語で書くと衝撃、あの、はい、笑いの劇って書くやつですね、
とりあえずググってみますね、ファルス、
ああなるほど、出るのかな、あ、どうなんだ、
ね、ファルス、ウィキペディアでググったところ、
はいはいはい、
はい、ファルス、
これじゃねえや、
PHALLUS、 ギリシャ語で膨らんだもののこと、男性の性器を共有する言葉です、
いやそれもあるな、知ってる、
特に勃起した状態をって書いてあります、
そっちじゃないんだよ、 FARCE の方じゃない、そうそう、こっちのファルスね、
はい、
危ないんだよファルスって言葉自体は、
でも遠藤さんの感じでここら辺もあるんだけど、
まあ、危ないからそれね、言っちゃいけない場合もあるから、
言っちゃいけない場合もあるんですよ、あと、まあ、FARCE、
演劇、
映画の用語、
用語、
うん、英語ではファース、これが衝撃、笑う劇だと、
そうですね、
はいはい、あと詰め物料理でもあるそうですね、
あ、そうなのがあるんだ、へえ、
あとイランにそういう州があるそうです、
へえ、ファース州、ファールス州、へえ、
あとイスラム世界の銅貨、へえ、
へえ、
通貨ですね、
通貨でファルスっていうのがあるんだ、
の中の FARCE、衝撃の方だと、
そうですね、で衝撃、
衝撃とは観客を楽しませることを目的とした演劇または映画のために書かれた喜劇の一形態、
うんうんうん、
ボードビルと並んで最も低級なものと言われる、もうどんどん新しい用語出てくる
でもボードビル賞みたいなの
って、
なんかね、
ボードビル賞とファルスシアターって大体同じ構造ですね、
そうですね、
よく考えたら、
ボードビルは、あ、でも踊りとか
を含めた
ショービジネスなんですね、楽しめせるものとしてのショービジネス、だからファルスっていう方がまあ演劇的ってことだよね、きっとね、
まあそうですね、うん、衝撃の特徴としては現実には起こりそうもない突飛なシチュエーション、変装と人間違い、 ありそうですね、
あ、なるほどね、
さまざまな程度に洗練された言葉によるユーモア、それは性的なほのめかしや言葉遊びを含むかもしれない、かもしれないって何これ、
まあ、まあまあありますよ、性的な表現というか、うん、ゲイと間違われるネタはもう海外ファルスの定番ですからね、
もうあれに関してはいろいろ言いたいことがあるよね最近のね、このポリティカリーコレクトですと、積み分けどうなるんだろうなとかね、うん、考えますよね、
いろいろあるからね、
はい、早い展開の筋、普通物語が進むにつれどんどん早くなり、うん、エンディング、かっこ凝りに凝った追跡シーンを含むことが多い、でその頂点を極める、なるほどね、
なるほど、
ね、ということですが、はい、ファルスシアターのファルスとはジャンプさん的には、
まあそういうことですよね、だからまあ楽しませるのが第一っていうのはもちろんそうで、
はい、
でまあファルスシアターのファルス、まあ要するに海外コメディを中心にやってたので、
はい、
海外のこう形っていうのが多いんですけど、特にそのいわゆるレイ・クーニーとかっていう人がまあ代表的な人としてよく上がる作家さんですけど、
はい、
その人のとかだと、その日本のいわゆるシチュエーションコメディって言われる日本の作品って、ラストにいい話になるじゃないですか、
はいはいはい、
結構 あの 泣きというか感動で終わらせて、うん、こう主人公がちょっと反省して成長してたりとか、なんか仲間っていいなみたいになったり、なんかありがとうっていう感じの終わり方をするじゃないですか。海外のいわゆるファルスって呼んでるやつはそういうのがないんですよ基本、うん、投げっぱなしが多くて、例えば浮気してるのなんのみたいな話だったらもうそのまま解決せずに終わっちゃうこともあるし、ああ
漫画とかアニメでどうしようピュー
ピューって終わっちゃう、はい、のが投げっぱなしで終わっちゃうのとか、まあだからちょっといい話風になる場合もあるんだけど、うん、罪の告白とかをしちゃうような、その状態になったとしても最後の最後結局それかいっていう終わり方をする、
ああ、
変わんねえじゃねえかって、まあその形態はあのアガリスクでやってるのでも結構
まあ
徴収しているところはあるんですけど、それがもっと本当にくだらなく投げっぱなしで終わる場合はありますね。え、結局これ何だったのって、解決してないじゃんって、主人公が成長しないっていうのが一つ、どうせ同じことを繰り返すんだろうなっていう終わり方をするっていうのが、その笑いに特化するというか、余計笑い以外の要素はいらねえよっていう考え方に近いのかなって思いますね。
なるほど、そのシチュエーションコメディの中にファルスがあるってことですか？
うん、シチュエーションコメディ、あのファルス要は笑いの劇っていうので、
はい、
シチュエーションコメディじゃないのもあると思うんですよ、
うん、
要はあの普通にシーンが変わってったりとかみたいな、ワンシチュエーションじゃないあのファルスっぽい要素、笑いの特化した劇っていうのも絶対あるので、まあね、何とも言えないんですけど、あのシチュエーションコメディとファルスっていう輪っかがあって、その重なってる部分、あの2色のグラフで重なった色になってる部分みたいな、
ベン図もあれです、
はいはいはい、あの辺がいわゆるうちらがシチュエーションコメディとかって呼んでる
部分、ファルスシアター的なファルスは
その部分、
その重ね合わさっている状態、
うん、状態な気がします、
うん、なんかこれはあれですよね、その定義というか、僕これファルス型シチュエーションコメディと呼んでるんですけど、じゃないと説明がつかないと思って、まあ要するにここら辺に関して喋っていくっていうことですよね。
そうですね、基本はそうです、僕の知ってるのはそこですっていう感じ。まあ、
さ、じゃあ今日1個目作るとしたならば、これシチュエーションコメディとはってなかなか定義するの大変じゃないですか。
そうなんですよね、結局シチュエーションコメディって言っててもね、
ね、
一幕一場にこだわるか、その場がね転換するというか、あの時間的に変わってても同じ一部屋とか同じシーンでやってればワンシチュエーションなんだからシチュエーションコメディでしょって考えるか、
あとあの舞台で一幕ものでやるのを指すこともあれば、アメリカでやってるテレビ番組としてのものを指すこともあって、これまた定義がややこしいじゃないですか、うん、シチュエーションコメディとは何ぞやっていうのを多分、定義するっていうのが最終的な目標としつつ、うん、まあ、いろんな細部を固めていこうみたいな企画ですかね。まず今日最初に決めたこととしては、ファルス型シチュエーションコメディ、もう打ってますけどもっていう感じですかね。
そうですね、ファルス型シチュエーションコメディっていうのが、まあ、うちらの言うそういうやつだよっていうのの、はい、そういうやつを定義していこうっていうやつですね、
はい、ファルス型シチュエーションコメディとファルスの、うん、いやこれ定義してねえな分類しただけで定義されてないな。
そう、定義するのはこれからでいいんじゃないですか。
そうですね、
あの細かくね、
はい、
あ、こういうのだよね、
一言で書かなきゃいけない。
そうそう、難しい、辞書ってすごいね。
これ辞書作るってこれ大変ですね。その辞書作るのとフリーでトークするのって真逆に位置する行為ですね
広がってっちゃうからね。
そ
う、
言葉を精査しなきゃいけないから、
うん、そうそう、
フリートークでやることじゃないのかもしれないけど
もういきなりいきなり、
いきなり、いきなり
壁を感じている、
壁を感じている、
まあまあまあ、まあ、
でもせっかくなのあれですよね、これあのここで喋ったことを持ち帰っていつの間にか更新されてるんじゃなくて、もうここで喋
って
喋りたい
これだよねっていうね、難しい。コメディとはファルス型シチュエーションコメディとは でもね、なんだろう、言葉で
定義する、それをするためにはファルスとシチュエーションコメディを定義しないとできないわけですよ。
そうね、シチュエーションコメディとはこういうもんで、ファルスはこういうもんで、その重なった部分がファルス型シチュエーションコメディって呼んでるんだよっていうことだ、
ね、って言わないと、まあ、シチュエーションコメディ、まあ、まあ暫定的によく言われてるもので言うならば、
うん、
一応ウィキペディアに載ってる
ものだと、シチュエーションコメディっていう言葉とし
てもシチュエーションコメディはコメディのジャンルの一つ、うん、登場人物の置かれる状況によって観客や視聴者を笑わせるコメディ、
ああシチュエーション、
まあ、うん、ここまでは確かに、
まあまあ
これ以上踏み込まなければどの方面にも通用す る最大公約数的な、
まあ、辞書と辞書、ね、ね、辞書の言葉でね、
はい、
確かに、あ、まあそうね、あだから一幕一場とすらこうね、
そう、まあ、
固定はしないわけだからね、
置かれる状況によって観客や視聴者を笑わせるコメディ、うん、ね、でも
じゃあそれは何かっていう、
全部これじゃないっていう、これ、
まあまあ、
全てのものに当てはまる気はしますけど、
基本はね、ただやっぱりその登場人物っていう言葉が重要なんじゃない、
あ、なるほど、そこから出ないと、
う
ん、
そうそうそうそう、
出演者個人のパーソナリティみたいな形
に出ない、 それはお前のギャグだろっていうのはないんじゃない、
これ難しいところですよ、
難しいところ
ですよ、突っ込もうと思えばいくらでも突っ込めてしまう
確かに、だから吉本新喜劇はシチュエーションコメディなのかみたいな話、
でも登場人物はって言ってるけれども、芸人さんが舞台に出る時のあれはもはや登場人物ではないのか、
うん、まあ、確かに
芸名を名乗ってあれで活動しているのはあれはもはや登場人物、キャラクターではないのか、
スターシステム状態でどんなあれにも同じ人が出てきてるだけで、
はい、
登場人物ではあるという
という話になってきますよ
なってきますね、でもやってるからもうその人の心理からかけ離れたギャグだったりもするわけですよね、あ、でも吉本だ、
人の心理からかけ離れているギャグ、おや、
まあ、ほら難しくなってくる、これもっと先でね細かくやっていきましょうよ、掘り下げていきましょうよ、
大体あの七人の重なり悪い構造みたいな
そう同じことの繰り返しにな
ってくる、同じことの繰り返しにな
ってくるそうなのよ、分かるよ言いたいことはと思うけどそうなんですよね、
マジで人の心理からかけ離れていない行動がないと言い切れるのだろうか
そうなんですよ、
リクニさんよ
そうはなんねえだろうってなるけど、な、違うんだよ、
紅茶が出てこないだけでブチ切れないんじゃないかい普通は
人の心理じゃないんだな、その作品の世界の中の人の心理なんだうわもう突っ込まれる要素ばっかりいやまあそれね、やっていきましょうよ、まあまあまあ、
コメディのジャンルの一つ、登場人物の置かれる状況によって観客や視聴者を笑わせるコメディ、
うん、
まあ広すぎて事実上あまり何も言ってないような気もするけれども、
そうそうそうそう、まあ、まあ、そういうことですよね、
僕なんかルールのコメディなのかなっていう気はしていて、
あ、はいはい、まあ、
でもこれも定義じゃないんだよな、本当に難しくて、特徴みたいなものなんだけど、
そのこれをしちゃいけないとか
とかを明確にするコメディ、
うん、
まあでももっと空気とかそういったもので、おかしな空気とかで笑わせるっていう、あの、うん、関係性によるいわ不思議な空気になるとか、そういうので笑わせるものもあるんだけど、
まあね、それもまあシチュエーションコメディっちゃシチュエーションコメディだからね、う
ん、いや本当に定義が難くて、だってそれどんなお芝居の中の笑えるシーンって全部これじゃないですか、
まあ、基本はね、
でよく、映画好きの人とかが言う、うん、映画の笑いっていう言い回し、要するにギャグとかじゃなく、うん、お話の筋の中で笑わせるみたいなものを映画の笑いって言ったりする人がいるけれども、うん、それって要するに全部これじゃないですか、
まあそう
ですね、登場人物の置かれる状況によって観客や視聴者を笑わせるコメディ、
うん、そうそう、キャラクターのね、
はい、
まあ、あれだからね、掛け合いとか、ね、はい、その状況で笑わせるっていうことですよね、
本当に曖昧もことしている、
そうだから見てる人っていうか使う人がシチュエーションコメディだと思ったらもう全部シチュエーションコメディになっちゃうっていう、うん、それはシチュエーションコメディじゃないよって言えるものってそうそうないけど、
そうそうない
でもあるじゃないですか、
はい、
いやそれは違うよ
って、まあ、というあのシチュエーションコメディというものすごく膨大で曖昧もことした海とあとファルスっていう、まあ、ギャグから、
うん、
その
そういう笑いまで、
そういう笑いまでの 重なった部分、
そう、そこを、
ファルス型シチュエーションコメディと定め、そこに関してああだこうだ言っていくと、
言っていくと、
要するにそこ どんな作品が挙げられるかというと、レイ・クーニーの、ラン・フォー・ユア・ワイフとか、
まあ、ラン・フォーはラン・フォーでちょっとあのね、あれ2つの家の、
でもまあ別に場所に関してはそんなに、
そうそう、実はワンシチュ、そもそもワンシチュエーションじゃねえぞっていうのはあったりするんだけど、
ニコイチですからね、
ニコイチ、そうそう、
あとは
まあ
その続
編のキャッシュ、
あのキャッシュオンデリバリーもそうだし、そう、
ランフォーとコートインザネットがまあ続編で、まあレイ・クーニー、マイケル・クーニーなんだけど、はい、まあキャッシュオンデリバリーとかね、ファニーマネーとかいろいろあるんですけど、
あと日本だと三谷幸喜さんの君とならとか、バッドニュースグッドタイミングとか、
全部そうですね、基本シチュエーションコメディですね、
まあそういうシチュエーションコメディかつファルス的なバタバタした笑わせるのに特化したものね、これ本当に定義が難しいです ね
頑張っていきましょう、
はい、そうをファルス型シチュエーションコメディとして、それに関してのいろんな用語を勝手に決めていくという 番組です。
番組です。なんか用語とかね、あとその型、さっき言ったその型の笑いの部分があるから、その型、これ この型っていうやつをね、
やっとくと便利ですからね、
うん、
例のあれでやってって言った時にパッて通じる、
そうそう、共通認識になると非常にやりやすくなりそうな、
だから多分その、まあ、本格的にいろいろ定義していくのは次回以降になると思うんですけど、うん、お互いなんか考えてきて、この用語をの中身を考えるっていう今のパターン、
うん、
シチュエーションコメディとは何ぞやを考えるっていうパターンと、例のあのああいうところでやるあれあるじゃないですか、あれなんていうっていうのを逆引きで考えるパターン、
はい、あ、はいはいはい、
とお互いいくつか持ち寄ってきて、
こう喋っていく、
そう喋って決めていく、
決めていくという、そういう番組です。
あと、まあ、おすすめのシチュエーションコメディ作品を紹介したりだと
か、ああ、はいはいはいはい、
というもうシチュエーションコメディのことは俺たちが決めるぐらいの
上から目線まあでもね、勝手にやってるだけですからね、
勝手に定義する、
そうそう、個人のご意見として、 それが広まったらいいねっていうやつですね
でこの番組のタイトルをどうしようかと思っていて、
そう、はい、
そう、今矢吹ジャンプと富坂優のシチュエーションコメディの企画みたいな何もついてないんですけど
どうしましょうか、
なんか辞典っぽい感じ欲しくないですか、
辞典っていうと、まあだから広辞苑とか、なんとか辞典っていうやつ、はい、でもね、シチュエーションコメディ辞典とか大百科とかだと、
ね、なんかシンプルすぎますよね、
シチュエーション
コメディ、あとやっぱね、シチュエーションコメディの名前といったら何かと文字ってあったりとかするのが常じゃないですか、
そうですね、やっぱりそのちょっと ひねりのあるものが欲しいですよね、うん、なんだろう、難しいね、広辞苑ぐらいしかこう、うん、辞書として、
ディクショナリ
ー、ディクショナリー、ディクショナリー、フィクショナリー違うな違うな、
広辞苑、
広辞苑、大辞林、広辞林、なんだろう、あ、現代用語の基礎知識、
うん、
基礎知識はあり、
シチュエーションコメディの基礎知識、なんかちょっと
なんかね、普通っていうか、
シチュエーションコメディクショナリー長い長いし、こんなに長いのにちょっとしかかかってないっていう、
うまくないっていう、あまりなんだ、シチュエーションコメディ、衝撃、なんだ、ファルス、何だろう、
コメディ、
シチュエーションコメディ、すごいね、シコメンのあのシチュエーションコメディ解体新書ってすごく綺麗な、
解体新書つけただけですからね、
まあそうなんだけど、すごいしっくりきちゃうな、悔しいな、何だろう、
ファーヘルアナトミア、
あ、笑い、小辞林、笑いの、
ポケットの、
うん、笑い尻、
笑い、今あの近くにいた朝子が、うん、笑尻、笑うに辞典の字に林、
うん、
と提案してくれましたが、まあでも全般はやってないですからね、
ああまあまあね、 こうね、笑いお笑い全般を喋る気は全くないし分かんないですからね、全然ね。なんだろう、衝撃映像違う、そういうんじゃない、映像じゃないし、笑い、ファルス、ディクショナリー、何だろう、
次回までにこれ持ち寄りますか、これ全然出てこなさそうです
ね。そうですね、
比較名でもなんか今日そのぐらいやんないと
何にもしてないから、
ね、終われない感じはありますけどもね。でももう大体25分くらい今までで、ね、いろいろと喋ってきたので、ね、だって本題も喋ってないしタイトルも決めなかったら何なんだっていう、今日何なんだっていう感じですよね。そうそう、
とりあえず始めてみましたみたいになっちゃったね。ショージリンも悪くはないですけどね、なんか
でもシチュエーションコメディの辞書を作る企画だっていうのが一発で分かった方がいい気がするんですよ。
まあ確かに、
もじってやるかどうかよりも、
そうするとコメディ
シチュエーションコメディ小辞任、なんか笑いの部分かぶってて多くない？
シチュコメ味噌、まあ、コメ味噌って時点関係なくなっちゃった。シチュコメシチュエーションコメディファルス、なんだろう、わ、小笑い、
ブリタニア、
ああジーニアスとか英語のやつだ、和英とかだけど、
シチュエーションコメディ、
シチュエーションコメディの、の、なんだろう、
なんか大辞典とか大百科でもいいような気も。
シチュエーションコメディ大百科、
なんかシンプルだな、なんか
で大辞典とか辞典とかよりも大百科の方がなんかいろいろ長めの文章でもごまかし
い、ま、でも辞書感は、
辞書感は欲しいね。そうするとシチュエーションコメディ大辞典、大になるか分かんない。
シチュエーションコメディクショナリーいいんじゃないかって気がしてきたけど、どうですか、
シチュエーションコメディクショナリー、
ちょっとタイトル書いてみましょう。長い、カタカナが多い
シチュエーションコメディクショナリー長い、確かにな
んか
タイトルが2段になっちゃうやつだ、うん、でもシチュコメディクショナリー違うな、シチコメって略した時点でもう D が被らなくなっちゃうからなでもシチュエーションコメディクショナリーでこうなんだ、シチュエーションコメディだから SCD みたいな、
うん、まあタイトルは長いもんじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そうですよ、
そうですよ、
行くかこれで、これで
じゃあシチュエーションコメディクショナリー、
分かりやすい、
富坂優のシチュエーションコメディクショナリー、は
い、
ありです、
いいと思います、
いいと思います。
あと最近思ったんですけど、あの、はいはいはい、矢吹ジャンプかっこパルスシアタースラッシュアガリスクエンターテインメントのカタカナ占有率が異常に
名前にも入っちゃってからね、カタカナ、
なんかうるせえ感すごいですね、チラシで見た時のあれすごい、
そうそうそう、あの、まあアガリス君出るときはカッコハルスシアターだけだし、あのハルスシアターに出るときはカッコアガリスエンターテインメントだけにして、
あ、
以上、うん、以上ハルスシアターとか以上アガリスエンター
テインメント、違うところに出たときに、違うところに表記された時のすごいですね、
長さが半端ない、もともと長いのにさどっちもそこそこそ、かぶっちゃうがもうすげえ長えのチラシ泣かせそうなの、でも楽しい、二団体所属
なんかそんなまさにその被ってるところのあれがあるんですよね、はいはい、あれそっちの方が先、どっちが先でしたっけ、
あ、先なのはその関係ない方、両方併記されるやつ、
関係ない方っていうか関係ないんだろう、
両方併記される方
です、関係ないって言っちゃダメでしょうよ、
ね、5月の16日、
はい、
水曜日かな、
はい、
にまあジパングステージっていう老舗のやっぱりシチュエーションコメディをやっている劇団さんがありまして、 そこにあの日替わりゲストなんですけど、
はい、
あの1日しかだから出ない。公演はあの週末ずっとやってるんですけど、
はい、
水曜から日曜まで。僕はその初日の水曜日5月16日に日替わりゲストとして出させていただきますので、よろしければそちらチェックしてみて。大塚 の、
あのこれはシチュエーションコメディですか？
シチュエーションコメディのはずです。
なるほど。
まだね、僕も内容あんまり知らないんですけど、そのジパングステージっていうのが4年に1回このワールドカップの年に日の出シリーズっていうのをやってるんですね。日の出
シリーズなだけで再演じゃなくて新作なんですね。
新作ですね。日の出なんとかの、あのワールドカップっていうタイトルを毎回使ってて、今回が日の出政府のワールドカップなんで、政府関係。前はね、前回の時は銀行だった気がする。日の出銀だから、まあその銀行の人とか、まあ多分政府の人とかがなんかいろいろ事件が起こってわーってなってる中で、ワールドカップを見ながら、わでもどこどこの試合始まるよっつってワールドカップ見ながら盛り上がりながら、その中でなんかこう事件が解決していくみたいな感じのやつなんですけど、それがありまして5月16日にございますので、よろしければ。場所は大塚のよろず劇場。ジパングステージさんがね、ずっとそこと提携みたいな感じで使ってるみたいですね。
詳しくはじゃあジパングステージさんのホームページをご覧ください。
ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。
で、その後があれですよね。
そうです、6月にそのもう一つ所属してるファルスシアターの方で、
はい、
久々にこう本公演というか海外コメディをバシッとやらせていただくんですが、
はい、前にもやった作品ですよねこれ。じ
ゃあそうです、あの前もあのファルスシアターで上映はしてるんですけど、あの Run for Your Wife ってそのやつですね、あのいわゆるレイクニーものでございます。あの
二人妻がいてどうしようっていう、
あのあのバーバラとリンダっていう二人の妻がいまして、あのどうしようって迷うジョン・スミスという、
なるほど、
全部どっかで聞いたことあるな、
どっかで聞いたことある
やつなんですけど、その久々に真ん中の役をやらせていただくことになってますので、それね、あの面白いと思います。アガリスクを見てる人が見に来ると、
ね、う違う目線で見ますから、
ね、そうそう、あの全然すごい、これね、もうザ投げっぱなしのやつです。
はいはいはい、
あの本当に何にもないやつ。
あ、じゃあその投げっぱなしのファルスっていうのを見たければ、まず、
まあ、もうまず
投げっぱなしのファルスっていうことまでそんな言っちゃっていいんですか？まあ、言っちゃっていいか。
言っちゃっていい。もうだって投げっぱなしなんだもん。
ネタバレとか関係ない
し、ネタバレとかあんま関係ないんでね。あのまあ、あの2人の妻を持つ男がそれをバレないようになんとかしなきゃって言って、こう同居人の男と一緒に頑張る
話どっかで聞いた感がすげえ
だってそうなんだ、元がこっちが元だからね。
そうなんですよね。
ラブ・フォー・ユア・ワイフとかコート・イン・ザ・ネットが元ですから。あの
ジャフさん、ちなみにどんな役やるんですか？
はあのその真ん中 の、 その二人の妻を持つ男をやらせていただきます。もう完全にもうデジャブ感しかなさそうだな。いやでもあのね、1時間半ぐらいはありますので、はい、長尺でガチッとそのシチュエーション、
はい、
ザ・ファルス型シチュエーションコメディを多分お見せできると思うので、
はい、
見ていただくとね、これから先のこのラジオもちょっと面白くなるかもしれない
ので、ね、じゃあちょっとそれの多分稽古の中でもいろいろ出てくると思うので、いろんな、ね、
こういうのっていうのがあったら、
ちょっとそれを持ち寄りつつ、
はい、持ち寄りつつ
第2回を
やっていきましょうか、はい、と思います。
これが来月の、はい、第4週の金曜日にこちらあの更新していくので、5月の、26日じゃない、25日に次回のシチュエーションコメ
ディクショナリー
本格的に始動すると、
よろしくお願いします、
いう感じですかね。
あ、だから一応これはね、あのジパングは終わっちゃってるけど、ランフォーよりは前にもう一回こうできるんですね。はい、よろしくお願いします。
で、はい、アガリスクのモリエンテスラジオ自体のその次の回というのが第1週になるのかな、5月第1週なので、はい、ごめんなさい、僕順番を把握してない。でも熊谷さんのはずだよ。
そうそう、熊谷さん。でもね、ラジオのタイトル変わってから俺タイトル覚えらんない。
あ、ルート4ベースボールです、
ね、ルート4でベースボール、
はい、次回は、はい、5月4日の熊谷ゆかのルート4ベースボールでございます、
はい、よろしく。
まあ、あれじゃないですか、コントレックスが終わっての、はいはい、プロデューサーとしてのあれこれみたいなのも聞けるんじゃないですか。
そうですね、あり、ま、ありそうですね、近いですからね。
ではでは次回お楽しみに、
はい、お楽しみください。
はい、ということで、
はい、
シチュエーションコメディクショナリーの第1回、
第1回矢吹ジャンプと
富坂優でした。
ありがとうございました。